西と
東の
アタリラジオ。こんにちは、はい、ということで、
こんにちは。
暑い、
なんかもうね、暑くなりましたよ。
暑いっすよ、もう6月やのに何ですかこの暑さ暑いっすよね。
夏
汗がもう止まらなくて大変ですよ。
今日朝雨降ってましたよね。
今日降ってましたね、
ジメジメしてて、
はい、
大変でしたけど、
やっぱり梅雨ですね。
梅雨、
うん、早く開けてほしいですよね。
はい、
開けるともっと暑いで嫌なんですけど
夏がいいです、もう汗かいてる。
冬がいいです、
冬が冬動けないからもう嫌なんです。
多分冬になると僕夏がいいって言うんですよ。
ああ、なるほど。
まあよくあるパターンで、
はい、
というわけで今回も、はい、実はゲストを呼びしておりまして、
お
東さんのコネで、コネとつてで、
そうですよ、
はい、
もうね、Facebook ではね、出せね、メッセージがね、いっぱい来てたんでね
そんな来てたん
ですか。そうなんですよ、もう本当に、ね、出なくて仕方がなかったみたいな、
ね、それ早いこと言ってくれれば。
そうなんですよ
ね、
もうだからもう、あ、今回ではもう呼ぼうと、はい、いうことになって、はい、お越しいただいております。
はい、
はい、
じゃあお名前お願いします。
はい、水野と申します。
ありがとうございます。
ツイッターでは水野りとかいう形で、のりゆき水野というアカウントで、話させてもらってます。
はい、
まあとても東さんに出させてくださいとメッセージを出したおかげで、
はい、
念願のアジャイルダイブに出していただくことができました。
すごい、
ありがとうございます。
すごい、はい、よく聞いていただいてるみたいで、今まで、
はい、
100何十回ぐらいやってますけど。
200回言ってますよ。
あ、そうか、すいません、僕が聞いてないんで、
はいはい、
水野さん3回ぐらい聞いてるということなのでヘビーリスナーかなと
ベビーリスナー
はい、
ってな感じで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
アジャイルラジオ、この時間はIT 技術者を応援、ディベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会の協力でお送りいたします。突然ですがイベントの告知です。またこの季節がやってまいりました。自動化をテーマにした一日がかりのお祭り、アシアンオートメーションアライアンスが開催されます。あれ、去年アジアやと前か、今年はそのものズバリ自動化小さいつと題しまして、エモい話からテクい話からガチ現場の話まで、また高頭向けにレンジ広めにお送りする予定です。ソフトの人もハードの人もプログラムな人もテストな人もビジネスな人もゲームな人も、もうユニックスリナックスさんも、またもも、みんなまとめてぜひともお越しください。中の人の俺も出ちゃったりします。一日自動化ヘッズたちと戯れて盛り上がってまいりましょう。6月27日土曜日、場所は兵庫県芦屋市にあります芦屋市民センター。イベントの入場は無料、終了後にビアバッシュを開催、参加費は2000円を予定しております。お申し込みは告知図イベント番号285177です。たくさんの参加お申し込みよろしくお願いいたします。実はですね、アジャイルラジオにもゲストで来ていただいてた水のりさんが裏で伊藤で、おや、誰か来たようですね。せーの、
アジャイルラジオ。
はい、じゃあですね、早速なんですが水野さんにいろいろお伺いしていきたいんですが、
はい、
あれやこれやいろいろ聞くんですけど大丈夫ですかね。
はい、とりあえずは OK です。ひとまず
丸裸にします。
ですね、結構企業機密が入るかもしれないんで、自分でストップかけます。
そうです。はい。じゃあまずですね、簡単に今というか今から、まあ、社会人になった頃、うん、昔を振り返ってほしいんですけど、うん、昔最初に入社されたのって今の会社なんですかね。
うん、そうですね。変わってないですね。
そこもずっと、
はい、
何年ぐらいやられてるんですかね。
今は10 2年目ぐらいですか。12ですね。はい、
はいはい、
そうなんですね。
でその最初入った頃ってどういう仕事されてたんですかね。
最初からあの、まあ、ソフトを使って、まあ、システムを作るというところの仕事をやってます。
はいはい。
まあ、あの皆さんに嫌われるあのプログラムを書かない SE とかいうやつですね。
一番嫌いですね。書けよ書けよ。
プログラムは書いてないけど設計をされてたんですか。
あ、設計、はい、設計をメインにやってますね。
あ、そうですか。
はい。
入社からいきなり設計ってどんな感じだったんですか。
いや、よくわかんないっすよね。いきなり考えろと言われてもなんか
考えるんだ考えるんだ、って言われてどうなったんですか。
まあひとまずは、まあ、過去の仕様書とかを見ながら、まあ、こんな感じで書けばいいんですかねって言いながら書いて、はい、あのものを作ってテストして、うん、
なんとか納品。
いやもう大爆発ですね。
まあそれはそうですよね。いきなり何もわからん人にそんなんやれ言われてってね。
やっぱりあの下流工程分からないと上流工程って難しいですもんね。
うんうん、
いきなり上流工程やれって下から何も分からない
状態で、なんとなくできるんでしょみたいな、まあ、こうね、生意気な人が育ちそうな感じがしますよね。あんまり言うと怒られるかもしれないですけど、
まあそれで P100 キロラインとかソロラインそのレベルになっちゃったりするんで、もう爆発規模もすごいすごいですね。
すごいな。
うん、
いやその実際に物作ってたのっていうのは、
はい、
その同じ会社の方だったのか、それとももう外に出してた感じだった
の。まあよくある SIR のスタイルで、
はいはいはい、
まあ、あの要求分析から、まあ、いわゆる方式設計と呼ばれる一部までやった上で、
はいはい、
あのお願いするとか、うん、そんな感じになりますね。
でそのそれをもらったね、あの、うん、実際に開発する人たちに何か言われたりしませんでした。
まあ言われますけど、そこはもうあのはい申し訳ございませんみ
たいな。辛いな。
どっちからどっちから言われる感じですね。
そうですね。
まだできてないのか、これどうなってんだってこうね、板挟みに。
そういうことで、そういう、はい、あのよく見かける
そういうポジションでやられてたと。
そうですね。まあ、そこで大炎上みたいな感じになって、まあ、お客さんには怒られるわ、まあ、不具合の対応ってあまり人割り当ててくれないので、あの結局、まあ、でかい規模の大量の不具合に対して、まあ、泣きながら対応するという状況が結構続いたりはしましたんでね。
結局あのバグはご自分で修正されてたんですか。
問題の特定までは、
あ、はいはいはい、
自分でやって、まあ、直し方まである程度整理して、これで対応してくださいみたいな感じにするっていうことをやって、まあかなりデバッグ能力を。
なるほど、そこから来たんですね今の。なるほど。その辺の関係は
13年前っていうと2002年、
まあ、
2000
年、ああ僕2004年入社ですね。
2004年頃ですね。
11年前ぐらいかな。
はい、はい、その頃に、今のシステムでいうと何なのかな、汎用機とかそんな感じになるんですかね。
あ、まあ、
タイオットマシンって、
タイオのマシンはですね、まあざっと言うと3と、VXWorks とかそういう感じの OS 使って、まあ一部組み込みが入ってますんで、
はいはい、
そういったあたりでやってましたね。
Linux の
Linux はまだ入ってなかったですね、その時は入れてなかったですね。
Unix、
はい、Unix、
はいはい、Unix
のソラリス、
ソラリスで、はい。今でも現役で動いてる。
すごいセキュリティで動かれてるようで。
そうなんだ。その頃でだいたい、さっき言ってたステップ数何歩ぐらいでしたっけ。
ああ、400K
か。100K つらいな。
そうな、それ400K ででも分かる人少ないですよ。でも
やったことないでしょ
今となったら。
いや分からんことはないでしょ。
ほんまですか、うん、もうそういう数え方しないでしょ今の
画面。 GUI 系は、はい、多分そういうあのステップって数かあの概念じゃなくて画面数なんですよね。
あ、そうかそうか。
組み込み系はライン数なんですよ、
う
ん、やっぱり。
なるほどなるほど。
だってライン数でお金になりますからね。
すごいな。ちょっととりあえず開業しといたらいいじゃない。
いやいや、いやだそれないでしょ。それは
ちょっとカンマとかで開業してもコンパイル通るところで開業してたらお金。
それはだからコーディングルールで、あのこのルールで作ってくださいってこう縛られるんです
よ。なるほどな、
はい、
あとはまあレビューしてこの書き方はないよね
プログラム縦に書いてる。
if 開業
いやいや if あとかあダメか
if 開業カッコカッコ開業
そうかそうかそうかそうですね、
はい。まあ、そんなことを
言うと、その最初の仕事って何年ぐらいされてました？
まあ、最初の仕事を永遠と保守はしてるんですけど、
あ、まだ
やってる？いや、まあ、更新更新でずっとあの仕事が続くようなことはやってて、
はいはい、
まあ、その辺ずっと使われてる、まあ、インフラシステムだったりするんで。
あ、なるほどね、はい、じゃあ最初に携わった仕事ずっとやってらっしゃる、もうライフワークですね。
まあ、ライフワークか僕以外にもっと知ってる人いるんですけど。
あ、そうか、ね、で、そういう仕事をされてデバッグ能力を身につけられて、そこから何か新しい仕事とかって変わっていたんですかね。
まあ一個今は別の案件はやってますけどね。あ、まあ他の案件何個か やった上で、
はいはい、
今別のやつで一個、まあ
趣としてはずっとあの設計レイヤーだったんですか。
そうですね、設計どちらかというと V 字の上積みをグッと取るところで、はいはいはいはい、要求分析とシステムテストを、
はいはい、
強めにやる感じですね、まあ、やろうと思えばあの下のレイヤーも、
うんうんうん、
あの希望に応じてやることはで希望と時間に応じてやることはできるんですけど
はいはい、はい、え、水野さんの部署がそういう部署、もう会社の組織としてそういうことをやる。
いや、あの会社組織としてはシステムハードウェアを含めた、まあ、FPGA もやってますし、あのでっかいあの、まあ、電源とかのシステムもやってますし、まあ、ハード作り、あのシャーシとか、それも含めたあの設計とか、そっち側の設計もやってますし、まあ、何でもやってますね。その上での、
あ
のソフトという舞台になってて、そのソフトの舞台は、まあ、どちらかというとあの、まあ、そういう要求分析とかシステムテストとそういったところをメインに対応するというお仕事になってます。
今までまあ十何年間かこうお仕事されてきた中で一番あの苦労されたお仕事って何かありますかね。思い出深いやつとか。
一番苦労したですかね、はい、もうそうですね、まあ、特に最初の仕事が現地側の試験になった時にもう動かないわ動かないわということで
もうお客さんの前で動かないの最悪ですよね。
そうそう、汗だくですね。
そうドワーって汗かいて
ちょっと再起動してみましょうか。分からんと再起動してみる。
お客さんが頭切れる人ばかりですね。あの説明とかきっちり求められるんですよね、
はいはい、
そうすると、まあ、デバッグとかデバッグ中かあの不具合の、うん、まあ、解析が中途半端だと、はい、もうツッコミが激しくてドメイン知らないのにものすごいツッコミしてくるあのタイプの人が多くて、はい、まあ、それで、まあ、死ぬほどこういった論理的に考えるというところは鍛えられると、こう嫌でも鍛えなきゃついていけないっていうレベルでこう叩かれました。ないとやっていけませんでした。それでまあ TOC とかの論理的な考え方っていうのはやっぱりそういうところで事前にはいるというところにもなったんで、
素晴らしい
ね。まあロジカルシンキングとか、まあ、あの TOC とかはすごいあの今までやってきた経験上からもずっと必要なところで、そういったところはかなりあの重宝してます、スキルとしては、
ね、はいはい。じゃあ逆にとても良かったお仕事ってすごいものすごく達成感があったみたいな。
まああの達成感があるというと、まあどちらかというとあの最近になればなるほど、
はい、
あの安定してあのまあ問題なく作業が進むようにはなってきてるんで、まあ新しくなればなるほど、新しい仕事になればなるほど良くなってる感はしますね。
すごいじゃないですか、改善じゃないですか。
改善というか、はい、あもうあのわがまま言ってもう人集めから何からもうギャーギャーギャーギャー言ってます
こういう人じゃなきゃ嫌です東さんじゃなきゃ嫌ですみたいな、
それで言うわがまま言うてるんですね。
わがまま言うてますね。
もうやらんって言ってるんです
やらんとは言いませんけど、まあこういう人いないとまず話にならんわっていう話をした上で、
うんうん、
でそこでなんとかこう人員を集めて、
そうですね、
来てでプロジェクトとしてこうちゃんと成り立つような、
そうですね、
ことをしてると。
そうですね、人集めからお金の管理から何でもやってる気がしますけど、うん、
どうですか仕事のやりがいってどこに感じます？
仕事のやりがいですか、
はい、
まあそうですね、チームメンバーがなんか楽しそうにしてて、それでまあ、見てて成果が出てるというところがやっぱり一番いいんじゃないかなと思いますけど、うん、ああなんか動いてるなという思いがあの一番いいと思ってます。
うん、メンバーが動いてるのがいいっていう感じですか。
メンバーがいや、まあ、 自然に成果が出るスタンスになってるような、はい、まあ、仕組みとかでそういう形で動くという状況になるとすごい、うん、あいい感じだなというようなのを感じますね。
その状態に持っていくためになんか取り組んでらっしゃることとかってあります？
まあその辺はスクラム参考にさせてもらったり、はい、CCPM 参考にしてたりと、はい、まあ、そこの辺がやっぱ一番大きいかなと思います ね。
なるほど
ね、まあ、スクラム風にまあ朝会やって、うん、まあ、大体2週間に1回ぐらい、
はいはい、
まあ、区切りのいいところで振り返りして、まあ、バックログってわけじゃないですけど、まあ、2週間分の作業、うん、タスクとして、まあ、一応計画立てて、
はい、
毎回回してってというような形はやってますし、まあ、それだとお尻が切れるときにちょっと困る時があるんで、うん、お尻が見えた時にはCCPM 風に、まあ、2ヶ月ぐらいでこのぐらいの作業で、まあ、一応簡単にバッファー置いとくんでと、うん、まあ、オーバーしたらちょっとお金使うけどみたいな感じで言いつつ、まあ、それで残りバッファー見ながら残り作業を進めていくという感じでやってますね。
そういったねやり方とか手法とかって、いつぐらいから導入されてるんですかね？
そうですね、スクラム相当のやり方は5年前ぐらいですかね。まあ一応4、5年、あ、そうですね、2010、11ぐらいですね。
10年ぐらい、
はい、10か11ぐらいですね。で CCPM はここ3年ぐらいで、はい、よくタイミングのいい時に使ってます。
そのね、なかった時とあった時とこのある時ない時の差ってねどんな感じですか？
551風に語って、551
風に、
はい、無理です
これが関西の振りですか？
そうですよ
まあある時とない時、どちらかというとマネージャー寄りの立場になることは多いとして、うん、まあ状況を見てて、まあ安心感が強いですよね。数値的に進んでるっていうところがまず見えるので、うん、であとまあなんか文句言われた時に、いやこんだけ進んでますよってそれだけ見せればいいんで、うん、その数値があればメンバーも守れるんですよね。不条理になんかなんか文句言われて、うん、まあ成果出てないように見えるからもっと頑張ってなんて言っても結局なんかいまいちストレスもたまるしっていう状況になるんで、うん、そういう数値とかが見えるとすごい説明もできるし自分も安心だし、はい、まあ、チームメンバーも進んでる感があって、うん、というところで、まあ、そういうところの仕組みってやっぱり大事なんじゃないかなと思ってます、
はい。なるほどね。ちなみに水野さんって今ポジション的にはどこになるんですか、ね、うん、役職なのか。
すごい、部長ですよ。
雑魚です。
雑魚
ヒラ
じゃないですかね。
あ、そういう概念はないんですか、あんまり。
ああ、いや、うちはなんか本当になんつうか新人からなんか7年目ぐらいまでずっといる、うん、なんか担当みたいなポジションと、うん、そこから上のなんだろう専任とかいう謎の
そういう、
そう、 T と MS って、 MS って何やねん、モビルスーツみたいな感じですけど
いや、モビルスーツ、
うん、これ言ったらどこの会社かすぐ分かんないまあまあというポジションで、まあ、そこの謎のモビルスーツ相当です。
なるほど。
あ、そうなの、
うん、
相当なんですね。
相当
モビルスーツらしい
まあ、何年目かでこう役職上がりだと思うんですけど、はい、その今のポジションになってからお仕事の内容って変わられましたか？
あんま変わんないですよね。
あんま変わんないですか
へえ、それはなんでなんですか？やっぱりこう、まあ、そういうポジション、まあまあそれなりにこう偉くなったポジションに行って、うん、まあまあお金の管理とか、
うん、
人のそういうアサインとかが、うん、まあまあある程度自由にはできるようになる
あ
たんかなと思うんですけど、
いや、なんか前の段階からやってたんで
ですよね、ですよね。
逆にできるからお前やっとけ、お前モビルスーツやんみたいなそういう感じになった
んで、ね、いや、むしろそこ握っとかないとなんかひどい目に遭うんでどちらかというと積極的に抑えさせてくれみたいな感じで、そうですね、お金が見えない状況でなんか言われても、うん、はい、お金ないからちょっとできませんとか、
ね、
そういったところを断りきれないし、
そうですね、うん、
やっぱりそういったところを押さえとかないと、うん、辛いは辛いです。
素晴らしい。
ちなみにね、まあ社会人になっても十何年か過ごしてきたわけじゃないですか、はいはい、一番自分の中で成長したなって思うとかどこですかね？
成長したなと、成長したな、
今さっきお伺いした中では人の調達能力がすごい多く言う能力は上がったそれ以外で
何ですかね、
僕結構早い段階から社外で、まあ、ET ロボコンとかで、うんうんうん、いろいろ外に出てて、まあ、いろいろ勉強したりするったり、まあ、教えてもらう機会は多いんですけど、まあ、教えてもらった手法とかやり方がどちらかというとなんかうまく適用できるように、簡単にうまくできるようになってきたかなというのは一番違うかなと思います。
なるほどね。
昔は、まあ、とりあえずやってみてなんか失敗したなというところはあるんですけど、まあ、最近はもう大体見て、あ、ここ適用できそうだなっていうものに対して、まあ、適用して、あ、やっぱりうまくいったかなという感じで、まあ、もうシームレスというかなんかさっと入る感じがしてます。 CCPM とかもその段階で適用してた感じだったんで、あ、ここいけると思ったところにスパッとハマった感じだったりしてましたんで、
大体その境地に達する前大体何年ぐらいかかりました？
7、8年かかるんじゃないですかね。
やっぱ10年なんですね。ほら料理人とかがこう、うん、最初に入ってからのれん分けするまでやっぱ10年ぐらいかかるっていう話があって、
うん、でもそういうの習いに行ったのって、でも入社したての時だったんですか？
ET ロボコン、
あ、 ET ロボコンは、ね、僕2年目から選手としてやって、は
い、
3年目4年目ぐらいの時には運営に
借り出され、
そう、引っ張り出され
でもそれ大事ですよね、うん、それ借り出されるのって。
ET ロボコンってどういったことを勉強できるんですかね？
ET ロボコンは、まあ、組み込み系の技術と、まあ、チームでやるんで結局チームのマネジメントは必ず学ぶことはできるのと、まあ、あとはそうですね、技術学びたいものがあればかなり自由に学ぶことできると思いますね。モデルも書きますし、うんうん、コードも書きますし、うんうん、まあ、好きな人だったら開発環境を勝手に構築して、はい、それ試してから、うん、まあ、仕事に持ち込んでもいいし、うん、なんかいろいろ自由度は高いと思いますね。まあ、お試しの場としてすごいおすすめだとは思います、う
んうん、実際にワークショップみたいな感じで、あ、違うか、個人でやるんですかね？
大会自体は、うん、まあ、9月に、あ、大体9月から10月に関西では行って、ね、はい、まあ、それは大体、まあ、30チームとか40チーム集まってやるんですけど、うんうん、まあ、その、前段階で、まあ、教育が何回かあって、
あ、そうなんですか？
そうですね、6月も来週かな、うん、13、14でそういったモデルからコードにどうやって、まあ、UML のモデルからどうやってコードに落とすかとか、はい、まあ、そのモデル自体をどう書くといいモデルになるかとか、うん、そういうのをやってたりしますし、
は
い、
あと、うん、勉強会があるんですね。
勉強会はあって、だからその僕が2年目って言うと10年前ぐらいじゃないですか、はい、その頃ってあまり勉強会自体は派手に出てきてるわけじゃなかったんで、うん、まあ、そう考えるとその頃から勉強会提供してたっていうのは結構価値があると。
そうですね、
今だったら外の勉強会多いからなかなか、
そうそうそう、どれ行こうみたいな、
そうそうそう
急激に増えましたよね、うん、ここにさ2012年からドカーンと増えました、
う
ん、
そうですね、
突然
なんかあったんですよ、多分
コクチーズとかある系ですよね
太田さんのせいで、太田さんのせい
で、コクチーズが始まって、ドアキーパーと、あと何でしたっけ、
アテンドとか、
うん、そこにちょうどツイッターが連動し始めて、でからこう拡散が広まっていって、なんか増えていった感じですよね。
そうですね、
すごいたくさんありますよね、勉強会、
うん、
とはいえね、よく聞くのが、いや勉強会とかいろいろあるんだけど行った方がいいと思いつつもなかなか行かない人が多いっていうのをよく聞くんですけど、うん、水野さんのことどうですか？
まあそうですね、ちょっと声かければ行く人もまあいなくはないんですけど、はい、まあレアですよね。
レア、やっぱりレア。
じゃあ水野さんレアキャラですか？
あ、まあ元から変態だっていうところなんで
何なんですかね、やっぱりそこまで仕事に一生懸命打ち込みたくないのか、なんか外に行くのが恥ずかしいのか何なのかよく分かんないんですけどね、なんか行けばいろいろとこう得るものがあると思うんですけどね、なかなか、うん、水野さんがいても行かないっていうのはなかなか難しいですね
あ、僕強く推奨してないこれ面白いよみたいな感じで言って、うん、まあそのまま来たい人は来ても来ればいいしみたいなスタンスだから、はいはいはい、
そうですね、はい、僕もそんなスタンスです、うん、
そのスタンスの方がいいです
なんせね、うん、新人には一応声をかけるんですよね、最初の方は、うん、で最初も1回か2回来るんですけど、もう来なくなるっていうのが
なんでなんでしょうね、うん、
そこは何なんでしょうね、
分かんない、
飽きるんですかね、
飽きるのかな、
よく分からんのですかね、その勉強会の内容が、
仕事が楽しいのかもしれない。
そうですね、今もうそんな勉強より目の前の仕事を一生懸命するんだみたいな、うん、
かもしれないですね。それからやっぱりあの僕とここにいる3人みんな変態なのかもしれない。
そうか、こいつらと喋りたくないみたいな。
こういう人しか来れない場所なのかみたいな。
僕には無理だって思う
かもしれないですね。それはまあいろいろとなんかこうあのもっと盛り上げていくためにはあのなんかみんなが来てくれるような勉強会をね、うん、企画していかないといけないと思うんですが、そんな中で水野さんがなんか告知をしたいという話をさっき聞いたんですが。
はい、そうですね、6月 の末の、金曜日と土曜日にイベントがありまして、
はい、
うん、まあ、6月の26、金曜日には、まあ、ジャスト関西という、まあ、ソフトウェアテストシンポジウムがありますと。
あ、はいはい、
まあ、こちらは伊丹で、
はい、
あの、まあ、有料ですけど、まあ、ソフトウェアテストとして、基調講演が平鍋さんですね、来られて、まあ、あの確実に面白い話を聞けると
すごい
いうことになります。
はい、
はい、まあ、すでにいいなと言ってもらえるぐらい内容だったりしますね。で、次の日の6月27の土曜日に、
はい、
アシアンオートメーションアライアンスという、
アシアンなんですね。
アシアンです、
はい、
アシアであの自動化 の、はい、あのイベントが行われますと、
はい、
オープニングセッションになんと、
はい、
三浦和人さんが、
あの三浦さんが
きっとあのこれ以降の宣伝はあのこの後やっていただけると思いますので、
きっと入ってるでしょうね、
入ってると思いますので、まあここではあの説明を控えさせていただ
きます。なるほど、もうすぐじゃないですか。でも
そうですね、今月末に2つ連続でありますので、
はい、楽しみですね。
はい、
はい、というわけでそろそろお時間になってしまいましたが、いつもですね、2回ゲストにご登場いただいてるんですが、次回また2週間後なんです。
再来週ですよ。再来週予定開けてますよね。
あ、はい、あの頑張って開けときます。
じゃあよろしくお願いします。
はい、
はい、
というわけでじゃあ締めましょうか。
はい、
じゃあ水野さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
西と
東の
アジャイルラジオ、また次回。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援デベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。
そんなこと果てのないこの広大な地を越えて